皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。
タイジです。
電気屋ウォーカー本日はライト会スタートです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は7月31日の日曜日で、はい、ちょっと配信収録これから何本か収録していくんですけど、
はい、
何本か収録していくんですけどって気軽に言えるような状況じゃないんですが、
そうだね、
マックス5本ぐらい収録をしようかなと考えてまして、
よし、長い長い戦いがこれから始まるということで、
はい、電気屋ウォーカー収録マラソンと題してですね、今日は収録をしていきたいんですが、
はい、体力の尽きるまで喋りますんで、
はい、よろしくお願いします。
行きましょう
で、おそらく収録順と配信順が、順不同になるので、配信回話数とかは入れておきません。で、はい、いろいろ撮っていきたいんですが、ちょっと最近実はガジェット紹介系のお話が何回かライト回で続いてて、
はいはい、
今までね電気屋ウォーカーでそんなにガジェット紹介一生懸命やったことなかったんだけど、
本当に初期の初期ぐらいだよ。
そうだよね、
そういうやり方をしてたのは。
ああ、今日ほら、うん、ザクティですみたいなさ、
おお
あったけど、お
もう手元にねえよザクティ
懐かしいけどね、うん、たまま、いろんな事情があって今ガジェット紹介できる状況にあるので、まあそれはそれでライト回だけども、はい、テーマがあってもいいのかなということでね、お話をしていきたいと思うんですが、
はい、
今日もこのライト回、実はもう紹介したい商品が手元にございます。
はい、
でタイジ君に、これまたあれだ、タイジ君が、うん、おそらく興味あるだろうなと思うところって、
また好きなやつだ、
また好きなやつ来た関連でね前回M パウさんの、クリップオンのレンズ
あったね、
ご紹介させてもらって、でこれ実は結構評判が良かったというか、5、6個販売されてまして、
あ、ほんまに、
うん、リスナーさんでこの M パウさんの、クリップオンのレンズを買ってくれた人が結構いたんだなと思っています、
はいはい、
でそれは大変ありがたくて、で、私もこれ、手元にあるんですけど、でその流れでね、ショルダーポット S1 を使ってこうグリップを良くしてとか、このクリップオンレンズを使って、はいはい、広角の写真絵を撮れるようにしたりとかいろいろやってたんですけど、
うんうんうん、
もう一歩やっぱりこう DJ オズモに追いつくにはまだもう一つこう足りないという、
そうだね、元々がスマートフォンだからね
ね、あって、いろいろまた見てたんです、
はい、
でクリップオンのレンズはとてもいいんだけど、
うんうん、
もう少しその撮影がトータルでよくならないだろうかと思って調べていたら、
はい、
巡り合った商品がありまして、
はい、
で折しも前回ご紹介のショルダーポット S1 と同じ国内販売代理店さん、コペックジャパンさんのスナッププロっていう iPhone ケースなんです、
はい、うん、
間違いなくこの配信会を聞き終わった後タイジは買うだろう、うん、し、皆さん、ネキアウォーカーの皆さん、リスナーの皆さんも絶対に必ずこれはウェブサイトを訪れることを受け合いです。
そうだね、
はい、最初にそこはお約束しておきます、うん、このショルダー、はい、スナッププロというのは、
うん、
iPhone6、iPhone6S 用の、スマートフォンのケースになっております、う
ん、はい、
で今のところ残念ながらこの iPhone6、iPhone6S のみの対応になってるんだね、
はい、6プラス、うん、プラスがつくと、まあ、うん、ちょっと今回はごめんなさいと、
はい、あとそれから、はい、その他のスマホ、
ああ、Android とか、はい、その他ね、
にも使えない、
はい、
で外見上というか一番注目されやすいのが、これが iPhone ケースでありながら、うん、交換レンズが、取り替え式の交換レンズが使えるというところが、よく注目されてまして、
はい、
で一番グレードの高いモデルでいくと、
うん、
どのグレード買ってもらってもワイドアングルレンズっていわゆるその広角レンズ1個ついてくるのね、
うんうん、
で広角レンズの他に一番高いグレードのものになると、ウルトラワイドという超広角、うん、
はいはい、
うん、それからフィッシュアイという魚眼、
ね、魚眼、
うん、でフィッシュアイも2種類あって、普通のフィッシュアイの他にフルフレームフィッシュアイ、
うんうんうん、
まあ、これ後からまたこう話します、フルフレームフィッシュアイと、それからテレフォトという望遠レンズ、
はい、
はい、でさらに CPL サーキュラーポーラライズレンズ いわゆる偏光レンズと呼ばれるものですね、
うん、
ちょっと気にな
れ
ない
水とか撮ったりするやつだね。
何を？
あの水面とか撮ったりするときに使うやつだね、
うん、はい。これまた あんまり聞き慣れないと思うんですが、こういうレンズがあって 1,2,3,4,5 6個のレンズが交換できるというちょっと変わった異色のケースです。
うん、
うん、でね、
うん、
最初にレンズの話をしたのは、
うん、
スナッププロの魅力の最大のポイントというのは、
うん、
実はこの交換レンズ群、交換レンズがいっぱいあることで、
うん、
騙されるんです。
そこだけじゃないの？
そう、交換
レンズ、そこじゃないの？
そう、交換レンズがいっぱい使えるのは確かに便利だし、そこが最大の魅力なんだけど、
うん、
なんだけど、うん、しっかりこのケースが何たるかっていうところを分かっててもらうと、
うん、
あ、なるほど、これならスナッププロで交換レンズだねってなるんだな。
あ、それだからスナッププロで交換レンズだねなんだ。
そうだからね、やっぱ ここの魅力をしっかりその触ってみて思った、うん、触ってみて思ったのが、やっぱこのケースだねっていうのがすごく思ってて、
あ、そう、
うん、今その実際当然だけど、この iPhone にこのスナッププロのこう、あのカバーをつけて持ち歩いてるんだけど、
うんうん、
あのレンズをつけてね、じゃあね、レンズをつけて撮影するって機会が1日のうちにどれくらいあるかって言ったら、うん、まあそうね、あのお出かけしてるっていうなら別だけど、日常生活の中ではそれほどないわけよ、うん、
そうだね、まあ1週間に1回あればいい方ぐらいだね。
ああ、
もちろん極端に言うとね、
その人がどれぐらい写真を撮るのかとか、その時の状況によるので、ね、うん、全然違うんだけど、
うん、
だけど毎日のようにこうレンズをこうあっちつけこっちつけして使うっていうことはあんまそんなに多くはないわけでしょ。
そうだね、うん、
そうするとこのやっぱこのレンケースがどれぐらい完成度が高いのかっていうところをしっかり理解しておくと、
うんうん、
日常生活でのこのスナッププロのケースとしての魅力がよく伝わってくるんだろうなというところです、
うんうん。
でまあ、実際写真を見ながら皆さんもですね、もしあの運転中じゃなければ、 あるいはあの放送の後でね、うん、ホームページとかを見ていただいて、はい、写真をこう想像しながらね見てもらいたいんですが、
うん、
たいじくんには事前にポッドキャストの電気屋ウォークのグループの内で写真を送ってます、
うん、
で、まあ、外観が、白と黒がありまして、
うん、
こ
う
見た目箱の写真とか見てもらうと、
うんうん、
一瞬これもカメラだよね。
そうだね、
うん、表側の特徴は、うん、グリップに当たる部分、うん、まあ、横にして持った時に、
うんうんうん、
カメラで言うとグリップに当たる部分がちょっとこうボコッとしてるんだよね、う
ん、ちゃんとグリップになってるね、
うん、でこれが実は交換式になってて、
うんうん、
3つ、最大3つかなのものを交換できるんです、
うん、はい。
で一つはフラットタイプって言って、まあ、ボコッとはなってるんだけど、ただの板状のプラスチックのやつで、
うん、
それからもう一つがそのいわゆるカメラグリップのようにこう指が収まりがいいタイプ
のもの、エルゴノミック的なやつだね。
そうだね、そんな感じになってるのが、うん、樹脂製の白いパーツで三脚穴がついてるやつが一つと、
うん、
あとはこれ珍しいんだけど木木製、
ウッドもあるんだ。
ウッドもあるんです。ウッドがね、これがすごくこう馴染みがいいわけよ、やっぱり。
いやー、これは嬉しい、ウッドは嬉しい、
うん、ウッドがね、この白い樹脂製のカバーの中で、まあ、その他のグリップは白白なんだけど、このウッドをつけると非常にいいアクセントになるんだよね。
うん、
これ
いいね、
うん、結構女子力高いっす。
それ黒は、黒のケースだと、
うん、
またウッドで締まるよね、絵がね。
そうで、黒の方も、うん、白の方は少し薄めの、ウッド調なんですけど、黒の方が少し深めのウッド調になってて、
うん、あ、違うの？
若干色が違う。
おー、うん、いいね、いいね。
そうなので、まあ、そのケースカラーに合うような、木のデザイン色を採用してるという、う
ん、あ、本当だ。なんかこう今やっと前景が見れたんだけど、うん、白の方についてくるのが、
うん、
どっちかというとパイン材的な、
うん、
浅い色の木だね。
そうそう、淡い感じので
、うん、で黒についてくるのがどっちかというとあのウォルナット系の、
うんうんうん、
しっかりした 木の色がついてるんだね。
そうなの、そうなの。
あ、いいね、これは。
で この手のガジェット買うときってどうしても我々、まあ一括りにはできませんけど、うん、なんとなくこう黒を買ってしまいそうになるでしょ、
まあ、ね、買っちゃうよね、
人によるんだけど、もちろん人によるんだけど、で、うん、私の選択も今までは黒だった、
うん
うん、マウスも黒だし三脚も黒だしカメラも黒だし、そりゃスナッププロだって黒でしょってところで、
うん、
あれだったんだけど、今回実は白を選択したのなんで白を選択したかというと、
うん、
前回ショルダーポット S1 をつけて、あのオンボードで撮影、車のダッシュボードの上にカメラを乗せて運転して撮影をしちゃった時に非常に思ったのが、うん、ダッシュボードの上に乗せてると直射日光をもろに浴びるんだよね。
そうだね、
うん、で直射日光を浴びるとやっぱ熱がこもりやすい、
まあね、うん、暖かくなるよね。
そう、そこに黒のカメラを乗せてしまうと、うん、結構その熱暴走というかね、あの温度が上がってしまったんで、
になるからね、
冷却してくださいっていう風な話に出たりもするので、
うんうんうん、
そういう意味で白を選んだと。
ああ、そういう、それで白を選んだんだ。
そう、あとはまあ、誰かそんなことはないんだけど綺麗な女の人を撮りたいなんていう時に、
うん、
キャッチライトになれば白いボディがいいかなみたいな、
うん、あ、
こうした心もあり、
まあね、うん、あ、でも自分はダッシュボードに置くんだったら黒がいいなって思ったのよ。
その理由は、
あのフロントウィンドウに反射するでしょ白だと、
はいはいはいはい、
本体が、うん、自分自身が、
そうそうそう、
だから黒い方がいいなって思ったね、
うん、そっちもある、まあ、
どっちもね、これね使いようなのよ本当に、
うん、
で、うん、だからこれってもんじゃないね、その自分の使い方だったり思い、あの受け取り方だったりで、よっしゃ白がいいな、よっしゃし黒がいいなっていう選ぶもんだね、
うん、で正直どっちでもいいです、うん、どっちでもいいんだけど、うん、私珍しく白を手にして結構満足度高い、
うん、ああそう、
うん、あの気に入ってます。
でも確かにね、このグリップ、
はい、
いいと思うよ、このウッドグリップをつけた白はかっこいいと思う、うん、すごく清潔感が出ると思うよ。
そうそうそう、このグリップがね、
うん、
今まで私は、クリアケースタイプのバンパーみたいなやつ
を
使ってたんですよ。シュピゲンのやつを使ってたんですけど、うん、なんでかって言ったら、あのポケットにどうしても入れて歩くので、
うん、
できるだけ薄い方がいいということで選んだんですけど、
は
いはい、今回このスナッププロをつけてみて、
うん、
やっぱポケットに入れるんだけども、ちょっとね、やっぱグリップの部分が大きくなるわけですよ、
うん、まあそりゃね、うん、
ただし、うん、その透明のバンパーケースみたいのとサイズを比べてみて、
うん、
これ意外なんだけどね、そんなに大きいわけじゃないサイズとしては。
うんうん、
何かなって言ったら少しだけ厚みが増します。
あ、まあそりゃね、
うん、
そりゃね、
うんうん、でグリップのところ、
うん、
グリップのところは、
うん、
この木のやつをつけて本当は使いたいんだけど、
うん、
商売でも仕事でも使ってる携帯なので、
うん、
そこはまあちょっと自重して、標準でついてる一番フラットなタイプのグリップを選択してます。
あら、もったいない、
もったいない、これもったいない
、
でもね、でも
わしならね、
うん、
運も言わずこのウッドのグリップをしっかりつけてると思うけどね。
これはね、つけてもつけてほしいわ。つけた
い
し、
ね、いや、いいよすごくいいよ、
うん、
でケースのね、このデザインなんだけど、
うん、
これもまたいいよね、
うん、
あの
こう、
ね、どうやんだろうね、半分背面のところがね、うん、特に黒の方、まあ、白も一緒なんだけど、うん、その3分の2ぐらいがこう、うん、カーボンの折り、カーボンのカーボン調というか、
はいはいはいはい、
あのそんな感じで、これは掘ってあるというか、まあ、掘るというと言葉が語弊があるな、
うんうん、
あの金型的にプレスしてる跡が、
うん、
プレス跡がこう綾織りみたいな感じになってるんだよね。
で見えるでしょ、
うん、
これステッカーです実は。
あ、そうなんだ、
うん、だけど今大樹君が見てもらったように、
うん、
あのこういうデザインを金型でもともと起こしてるんじゃないかっていうぐらい非常に立体感があるステッカーになってて、触った感じも、あのステッカーっつってもただのペラッとした紙のステッカーじゃなくて、あの何ていうの、プラスチックの薄い板が貼ってあるような、うんうん、状態、
ちょっとむっちりしたステッカーだよね、
うんうん、ステッカーっていう表現は良くないのかもしれないんだけど、まあ、いわゆる貼ってあるものなので、
シートが貼ってある、
うん、 でこれがね結構ね手触りがいいの。
ああいいね、
うん、少しやっぱ表面が波打ってるというかね、
うんうんうん、
高級感あります。
ああいいね、
うん、
でこれ非常にいいね。
そうでこの本体その今背面の話をずっとしてるわけなんですけど、
うん、
カメラが取り付くための、うん、とマウント用の、うん、金具、これ金属になるんですけど、
はい、
これが、埋め込み成形っていうのが一体成形っていうのがこう樹脂のもう中に入り込んでるので、
うんうんうん、
あの取れてくることがない、
うん、
埋め込みになってるの。
こうだんだん変にこうかけたりっていうのも非常に少ないだろうね。
ないない、うん、で当然ですけど、うん、バッチリ位置も決まってるわけね。
うん
うん、で、今度この側面に目を移していきたいんですけど、
はい、
四つ角は非常にこうボリューミーな感じになっててですね、
そうだね、なんかこう衝撃吸収ケースに近いような形になってるね、
う
ん、
そうちょっとあのなんていうのかな、これは柔らかくしてあるのかエアが入ってるのかちょっと分かりませんけど、そこだけ中の方にちょっと別な素材がかませてあって、
うんうん
うん、あの角っこはこう非常にバンパーとして効果があります、
うん、
で、スナップホールがついてるんですけど、
うん、
ごめんなさい、ストラップホールがついてるんですけど、
うん、
ストラップホールがねでかい。
あいいね。
そうあの普通のストラップホールって最近のやつだと本当にあの爪楊枝の先っちょみたいなのでキュッキュッってやって一生懸命通さないと通らない穴ほどの小さい、
上と下がモナカ式にパチンってなってて、そこに一本棒が挟まってるだけみたいなやつでしょ。
そんな感じ、そんな感じ
これうわーってなるやつだよね。
なるなるなる。なんですけど、うん、これはストラップホールがもうひょいっと手で通るほど大きいので、ストラップの紐の種類を選ばないっていうかな、少し太めの紐でも入れられる、
うん、あいいね、まあうん、あの純正で、
うん、
ストラップレザー製のストラップもついてきてるぐらいだから、
うん、
まあ、そこにつけてねっていうもう話なんだろうね。
そうこれまたね、うん、その今タジ君から話がありましたけど、革製のストラップがついているモデルがあるんだよね、
うん、
で、非常に大きめの、ストラップです、うん、でしかも革の、うん、も
カメラ用って感じだね、
うん、革の厚さも、うん、3ミリぐらいの厚さの革を使ってるので、
うん、
結構こうしっかりしてます、耐荷重的にもね、
はい、うんうんうん、
でこれをつけるのもよしなんだけど、例えばブラックを使って、うん、ちょっとヘビーデューティーに使いたいなんていう感じだと、
うん、
あのパラコードとかあるじゃんか、
うんうんうん、
パラシュートで使う紐ですね、
うん、
あのパラコードの番手の細いやつを買ってきて、ここにストラップ通して少しこう編み込んだりして、
うん、
こうパラコードアートみたいにして遊んだやつにカラビナロックをつけるとか、
うんうん、
そういうちょっと変わった楽しみ方もできるんじゃないかなっていう。
ああそうだね、そういうこともできるぐらいのストラップホールの余裕があるね。
そう、
まあパラコードをダイレクトにってなると難しいかもしれんけれども、
そうね、あでも通ると思うよこれ、う
ん、でもなんかあのちっちゃいさホームセンターとか、うん、ああいうところに行くと、
うん、
ちっちゃいこうリングみたいなやつも売ってるじゃん。
はいはいはいはい、はい、
あんなの1個通せばもうそんなパラコードでも何でもいけるわね。
そうだね、それもありだね。
いいね、うちはもうパラコードはあのボビンで転がってるから
なんでだよこれを開けてくれ、
はい、だからあのそれを使うってのも面白いね、
うん、この結構ストラップホールも意外とその使い勝手がいい、うん、いや今のそのリングをつけるっていうのはいいかもね、
うん、
あ結構いいです、
うん、
でぐるっとまた視線を移していきますと、うん、今度底面ですね、底面っていうか iPhone の、コネクタ側って言えばいいのかな、う
ん、ああなるほど、いろいろもろもろ刺さる側ね、
もろもろ刺さる側、ここもね、うん、結構特徴的なんですけど、うん、iPhone 自体は非常にしっかりこのバンパーケースの中にバチッとはめ込む形になっているんですが、
うん、
底面についてはね大きく開いています。
はい、
うん、なので、ライトニングコネクタが刺さるのは当然なんだけど、
うん、
イヤホンジャックもほぼ普通 あのサイズで邪魔しないし、
うん、
スピーカーもむき出しだしマイクもむき出しだしなんて、うん、この底面側のアクセスはいいです。
あじゃあなんかちょっと大きいさ、
うん、
それこそライトニングに挿して使うマイクとかあるじゃん、うん、直挿しの、うんうん、
はいはいはいはい、
ああいうもうあんまりユーザーをが、うん、みんなが使ってるっていうもんじゃないけどね、
うん、
でも使いたいっていうユーザーもいるよっていうところでも 受け入れてはくれそうだね。
そう、ここは結構大事なポイントで、
うん、
iPhone の iPhone6 の厚みが6、うん、7ミリぐらいなのかな、あると思うんですけど、うん、そこの分はベロッと開いてますんで、
うん、
この iPhone 厚と同じ厚さのものまでだったら何の抵抗もなく刺さると。俺があのサードパーティー製のライトニングケーブルで少しコネクタのところが太めですよとか、
うん、
いう時も iPhone の厚みの間に収まってさえいれば、
うんうん、
刺さるはずです。
そうだね。
ああ、で、うん、なおかつ今大樹くんが言ったみたいに何かここにこうマイクをつけたいとか、うん、ああ言った時もこの iPhone 厚分だけ考慮していれば刺さる、
うん、
で飛び出しが、うん、後でこれまた YouTube 上げようと思ってるので YouTube の中でも詳しく話を しますが、
うん、
飛び出しが 2.5 ミリぐらい厚みが飛び出してるのね、
うんうん、
なので、高さがあるものというかね、そっちの方向だけ少し注意が必要ですが、
うんうん、
ここガバッと開いてるのがね、
うん、
やっぱこれもやっぱすごくこう細かい機能使いどころなんだろうなと思って見てた、
うん、
iPhone のこのライトニングコネクタのところの留めネジを使ってここにストラップつけてる人いるじゃん、
うんうんうん、あるね、
ああ、そういう人もこれでいけるし、
うん
うん、スタンドなんかも割と柔軟に対応してくれるんじゃないかな。
あ、
iPhone 充電スタンド、
そうだね、そうだね、う
ん、まあ、グリップによりますよ ね、
うね、うんうん、
グリップによりますが、
うん、
はい。で、さあ今回のこのスナッププロの最大の特徴でもありますが、
はい、
これはあの実はこうカメラ持ちをして横向きにして持っていくと人差し指のところにシャッターボタンがあります、うん、写真でも、ね、うん、分かると思うんですけど、
うん、
このシャッターボタンがついてるというのもそのケースとしての大事な特徴の一つ、
うん、
これ本当にシャッターボタンです。 iPhone の写真カメラを起動して何でもいい、うん、カメラアプリ何でもいいんですけど、
うん、
今起動しました。でここでこうパチッと押すと写真が撮れるよという、うん、
でこれ何でもそこにはさ何にもないよ。
そうで、
も
ともと iPhone 側には何もないで、うん、何をしてるかというと、
うん、
これはケースの背面側の方に薄く埋め込まれた、うん、中分解してないですから何が入ってるか分かりませんが想像で言うとおそらく板が入ってて、
うん、
で中に中心点がくあの何ていうのかな、うんうんうん、固定されてて、でおそらくバネ板バネが入ってて、
うん、
で反対側にあるボリュームボタンのマイナスボタンの上に、うん、ボタンがかぶせてあります。
あ、シーソーになってるんだ。
そういうこと。うん、だから背面ってごめんなさい、ボリューム側を見ると、うん、ミュートボタンが窓が開いててむき出しになってて、
うんうん、
でプラスボタンの上にはゴムがかぶっててプラスの表示があって、
うん、
マイナスのボタンのところには硬いプラスチック製の、ボタンを覆ってるボタンがついてる、
うん、あ、普段とは様子が違うんだ。マイナスだけ、
そうボタンオンボタンになってるっていう感じ
はあはあはあはあ。
で普通のアプリの状態とかホーム画面の状態でこのマイナスボタンを押したら、普通に音量がマイナスの方に調整されるのね。
うん、うん、そうだね。
でこの状態でシャッターボタンを押してもマイナスの方に調整されるという。
ああ、
単純にこのマイナスボタンの機能を人差し指の方に移しているのがこのシャッターボタンです。
はい。いやでもあった方がいいよ。
これ、
うん、
あのその他のね。このシャッターボタンの機能ってなんか他社でも似たようなこのシャッターボタンの機能とか、うん、あとセルカ棒なんかもそうなんだけど、うんうんうん、シャッターボタンを代替する機能っていうのはないことはないんですって、
うんうん、
でその場合何をしてるかっていうと Bluetooth でつながる、
うん、
Bluetooth でつながって Bluetooth を経由してシャッターを切るということになってるので、
うんうん、
Bluetooth の接続とか当然だけどバッテリーの問題があるのね、
うん
うん、だけどこれはもう単純にメカニカルにマイナあの音量のマイナスボタンを押してやることでシャッターを代替してるので、
うん、
信頼性が非常に高い。
そうだね、そのソフトウェアでやってるんじゃなくて物理的にやってるんだからね。
そう、う
ん、
下で押してるの上で押してるだけだから、
うん、
ああでなおかつバッテリーとか接続の心配をしなくていい。
何もつながってないからね。
そう、
うん、
でなんか以前のうん、このスナッププロの前のシリーズが実はあるらしくて、
うんうん、
前のシリーズの時はこのシャッターボタンの動作が少し重たかったりとか したらしいの、レスポンスが少し悪かった、レスポンスってその押しっぱなしになるみたいな現象があったりしたらしいんだけど、このスナッププロもう1週間以上使ってますけど、そういったことは一切ないです。
ああ、いいね。
うん。今 iPhone6 だと連写ができるじゃない。
まあ、バーストショットも撮れる
よね。バーストショットね。うん、で当然このシャッターボタンでもバースト撮れるんですけど、
うん、
慣れない人だとこのシャッターボタンを押したことで押しっぱなしにしちゃって、
うんうんうん、
バーストになっちゃう人がいるかもしれない。
まあそれは3回使えば覚えるよ。
うん。だそこは、うん、動作が悪いんじゃなくて押し付き続けてるからなってるだけということで、
うん、
きちんと理解してもらうといいですね。
そうね。まあでもそれを押し付けて取っちゃわないようにするために、
うん、
グリップがこういろいろついて、うん、こうね、そこをグッと持たないようにっていうことでこうケースを設計してあるんだろうから、
そうそうそうそう、
うん、それはいいことだね。
うん、でその今大樹君が非常にいいこと言ってくれたんだけど、うん、シャッターのボタンはそこまでの話で、うん、シャッターボタンをこう握るところにね、サムレストっていうその親指が乗っけられる、うんうん、ゴム製のクッションみたいなのがついてるのね。
うんうんうん、
これ実は簡単にポロッと取れてロック機構も何もない差し込むだけのやつなんですけど、
うんうんう
ん、このゴムがあることでこれがないとちょっとその画面を触ってしまったりして誤動作をするっていうのがちょっと気になる時があったのと、ホールド感が、うん、あ少し落ちてしまうというのがあったんですが、
うん、
このサムレストってやつをキュッとここにはめ込んでもらうだけで、
うん、
指の置いた感じのこのグリップ加減というのは全然違います。
うん、まあ、うん、そうだね。こう試しに今さ、
うんうん、
iPhone をこう何持ってみたのよ、
うん、
まあ Air Snap Pro よ。
あ、いいねいいね、
うん、持ってる手だよ、
はい、
僕の手元にはないからAir Snap Pro してみたんだけど、うん、確かに親指が要するに iPhone の液晶画面の外のフレームの部分、ベゼルの部分っていうのかな、はい、
うんうん、
の部分の黒いところだったり白いところがあるじゃん、
はい、
要するに指でタッチしても意味ないところ、
うん、
そこに指を親指の先を持って、
うん、
でこの人差し指を押してみたのね、
うん、
あたかもそこにシャッターボタンがあるかのように
スナップエアースナッププロだから、
ね、エアースナッププロだからね、うん、こっちは、
うんうん、非常に申し訳ない
いやいいんだよ、
うん、
そうすると、
うん、
力のかかり方が微妙なの。
そう
あのね、逃げてるのよパワーが、うん、どっかに。
そうなんだ。
なんとも表現しにくいんだけどポロッといきそう。
そうこれやってみるとよくわかる。
そう
今大樹くんが言ってくれたように、
うん、
じゃあその要はホームボタンの端っこの部分だよね、そのガラスになってて、うん、白だったり黒だったり何でもない部分に親指を置いて、
うん、
iPhone をあたかもカメラコンパクトデジカメのように持った時に、
うん、
人差し指でここのシャッターボタンがあるであろうところ皆さんもやってみてください、うん、あるであろうところを押そうとすると、
うん、
親指の大きい人だとまず親指が邪魔になって人差し指が曲げにくい、
うん、
でなおかつ人差し指が届きにくいし、
うん、
ホールド感が悪い。
あれ
それを表側についたこのグリップの立体構造と、
うん、
裏側についたこの親指のサムレスト、
うん、
この2つでしっかり握ってあげることでもう容易にアクセスできるっていうね、
うん、
しかも
だから、うん、いいよいいよ、
なんていうのかな、片手でちょっと後で持ち方の話にもなりますが、
うん、
片手で操作してもその、うん、間違ってどっかの画面をタッチせずにしっかり握ってられるという、
うん、
いうのがこのサムレスト。
そうだね。でこうサムレストが来るであろうところはね、もうね液晶が若干来てるのよ。
そうその通り。
そうでそこを逆もうまたエアスナッププロすると若干触るとね、
うん、
すごくね掴んでる感が出るのよ。
あ
また
うん
うん、これはさっきまであれちょっと危ないんじゃねえのっていうヒヤヒヤした持ち方から、
うん、
iPhone のお尻をちゃんと掴んで握り込んでる、
うん、
これだとちゃんと脇も締めて、
うん、
左手をちょっと軽く添えてね、
うん、
まあもちろん片手でワンハンドでもいいんだけど、
うん、
これはしっかり被写体に向かって今狙ったぞ撮るぞになってる、
うん
うん、
その通り。
ふわふわっとしたさ、
うん、
あれどれかっていうのはなくなってるね。
そうなんだよ、
うん、
これはねおそらくスナッププロをつけた時よりも、
うん、
スナッププロを何らかの理由で外して裸で持ってあちょっと撮りたいなって構えた時に実感すると思う、う
ん、そうだね。
この要は表のグリップと裏のサムレスとそしてここのシャッターボタンのメカニカルって、うん、この3つの要素が組み合わさって、
うん、
非常にこのスタイリッシュな iPhone ケースのままで横持ち、うん、デジカメ持ちをした時のそのホールド感というのが向上してくるので、
うん、
まあ、ビデオカメラというよりはその写真撮影についてね、
そうだね、
このスナッププロっていうのは、まあ、まさにスナッププロですから、うん、スナップ写真を撮りたい時には結構効いてくるぜと。
そうだね。あでもこれはね、だからまあレンズの話はもちろんあとするけどさ、
うん、
この本体で撮るじゃん、
うん
うん、やっぱこう スマートフォンで写真を撮るっていうのは記録でもあるじゃん、
うん、
でこの何がすごくいいかっていうのはこれ今ケースの話だからケースの話するけど、
うん、
このスナッププロを使うことによって、
うん、
横位置の写真を撮り始めるという人は
あ
やっと初めてい
いこと言ったね、
うん、
やっぱり今どうしてもスマホだから縦写真多いもんね。
多いのよ、
うん、
だからでもねよくよくみんな考えてほしいの。ここはもう熱く言うわ、
うん、
これから写真がいる場面例えば結婚式だったり、うん、そういった時に大量の写真がいるよね、
うん、
例えば息子の写真娘の写真をずっと撮ってると、
うん、
でお父ちゃんちょっと私の写真ないのちっちゃい頃のって言ったら あるよって言って例えばその見せてあげるじゃん、うん、iPad でも、
うん、
見るときは違和感なくあこちっちゃほんとちっちゃい頃の写真からあるねっていう話になるとは思うんだけど、
うん、
これがいざ結婚式になった途端にいるのは横位置の写真なのよ、う
ん、なるほどね。
プロジェクターで写すんだから
確かにね、うん、写す場所が横だからね。
横だから今縦のプロジェクションなんかするとこないよ。
ないよ。
そこが分かんないからね。この先未来にはプロジェクションマッピングを結婚式場でやってるかもしれないけどそれはちょっと置いておこう。予算の問題もあるし。
あるし、
うん、でも普通に考えると横位置の写真っていうのをこうスライドショーであったり、
うん、
なんか音楽に乗せてなんかこう使ったりするじゃん、
うん、
でなおかつこのスナッププロスナップって言ってるけれども動画を撮れる、
うんうん、
だからショートムービーみたいな感じで横位置でも撮影をしててあげたらさ、
うん、
なんぼでも使えるのよそれは、
うん、
で
縦に切り取ったっていいしね。トリミングしてい
いし、うん、正方形に切り取ってもいいわけじゃないそれは、うん、でも縦で撮ってたら、
はい、
横は真っ黒なのよ、
うん、
それがものすごい無駄なアップなのよ。
そうそうそうそう、その横取りを、横取りって横位置撮影をした時にやっぱり自分で今いろいろ写真を撮ってて思うのが、
うん、
あと両極端だけどね、
うん、
説明的な写真になりがちだということは否定できない、否定できないんだけど、その時のその周りの風景とかが映り込んでくるっていうのはやっぱり大事だよね。
大事だよ、
うん、だ被写体だけじゃなくてそこの背景だったり風景だったりその時の時間を思い出切り取れる、やっぱり横位置撮影っていうのは若い人たちもスマホ世代だけどやっぱり忘れてほしくないよねっていう、う
ん、あそれはもうね刻んどくべきだよ本当に、うん、後で後悔するのは自分と、
うん、
自分の身内なんだから。
なるほどね。もう着せずしてなんか話がえらい大きくなってきたけど
なんでかっていうとこれね、うん、妹の結婚式のビデオは作ったの。
はいはいはい。
もうこれ経験論なんだけど、
うんうん、
その時にもらったデータが全部縦位置の写真なの。
縦位置の画像や縦位置の動画を横用の映像に編集するのってすごく面倒くさいよね。
そうで面倒だな程度だったらいいんだけど使いにくさがものすごいのよ。
そうそうそうそう。
ね、結局その人のさ写真だから最終的に結局よ、全ての写真は正方形にしたわ。
あ
抜いて切り抜いてね、トリミングしてね、
うん、
うんうん、で結局そうなるのよ。そうするとさ本当はその横の風景だったり背景だったりとかが入ってたりさ、例えばこう、うん、何かその人が持ってたりするじゃん、
うん、
それが微妙に見切れたりするのよ、
うん、
だからやっぱりね、写真っていうのは基本的には横なのよ
今ね、今のところはね、まずね、
うん、だから分かんないよ、これから360度撮るのが当たり前になってくるかもしれないけど
最近流行ってるからね、
それは分からんけれども
でもやっぱり横の画角っていうのが、横のその横位置での撮影っていうのがやっぱり標準だよねという、うん、
そうだからやっぱりこのスナッププロを使うことによって、うん、そのスナッププロのケースか、うん、まずはね使うことによって、うん、もう必然的に横位置での撮影はしやすくなる、しやすくなるってことは楽しくなるのよ。
そうだね、
そうすると撮りたくなる、さらに撮る、
うん、
でこっからレンズの話よ。
なるほど、いい、うまくつないだね。でまあ当然だけどこのスナッププロでも縦撮りはできるし、シャッターボタン、画面上のシャッターボタンも使えるので、そこは当然だけど大丈夫だったけど、
うん、
でもう一個ね、横位置の話でもう最後にしたいんだけど、
うんうんうん、
横位置で撮るっていう、でしかもこのさっきもちらっと言ったけど、デジカメ持ちっていうかね、普通のコンデジとか一眼のように横位置でカメラを構えられるっていうことは、
うん、
左手をね、うん、iPhone のやっぱこの下にキッとこう構えて、
うん、
両手でホールドできるっていうのがこのスナッププロのやっぱり、横持ちの最終的な一番ベストなスタイルだと思う。
そうだね、
うん、だからやっぱりこの両手で iPhone をホールドしてきちんと水平の撮れた、あるいは意図的に水平をずらした写真を撮っていければ、
うん
うん、おのずと後から見ても楽しい写真が増えていくんじゃないでしょうか。
そうだね、
はい、でレンズのお話です。
はい、
長々ともう40分ぐらい喋ってますけど、
だっていい商品なんだもん。
そう、
いい商品には喋ることいっぱい出てくるもん
繰り返しになりますけど、
うん、
もうだからこのレンズの話に行く前にどれほどこのケースの良さを理解してもらうかっていうところが大事だと思ったので、まずねケースの話。
でもそうだね、そうだね、う
ん、はい、でレンズについてはまあ後でブログの方にも各レンズのことは写真、サンプル写真とかも上げて、うん、ご説明をしたいんですが、
うん、
基本的には、比較的小型の、非常に小型の親指の爪サイズぐらいの、
うんうん、
ものから、もうあと二回り、直径でいうと 35mm、40mm ぐらいまでのレンズがいろいろ取り揃えてありまして、う
ん、はい、
標準でついてくるのが 0.68 倍と呼ばれる倍設定のもので、
うん、だね、うん、
iPhone6 の 35mm 換算での焦点距離が 30mm 相当になっているので、
うん、
で iPhone6s だと 35mm ぐらい、
うんうんうん、
本当は画角角度の話をしなきゃいけないんでしょうけど、私はそこまでできないので、うん、あくまでもこの、何 mm という話でさせてもらいますが、
はい、
このワイドアングルレンズ、広角レンズ、標準でついているレンズですと、うん、iPhone6 で 20mm 相当、
うん、だいぶ広がってくるね、
うん、iPhone6s で 24mm 相当ということで、
うん、
いわゆる、まあ、標準的な広角レンズと呼ばれるものになります、
うん、ね、扱いやすい、ワイドだと思うよ、
うん、そうだね、
うんうん、
で何がいいって、これすごく小さいので、これはもうはっきり言って使い捨てにするつもりぐらいで常につけててもいいかもしれない、
う
んうんうん、それぐらい小型のレンズです。
なるほど、はい、
はい、でこの上にですね、ウルトラワイドとい う、
うん、
さらに広角を進めたやつがありまして、
はい、
これが 0.39 倍、
うん
うん、iPhone6 でいうと 12mm 相当、
お
iPhone6s で言っても 14mm 相当のだいぶ広角になります。
そうだ、ここまで来るともうどういうんだろうね、うん、絵作りが結構こうなんか、ちょっとこうね、作ってますっていう絵にちゃんとなってくれる感じはするね。
うん、で、大樹くん、事前に、
うん、
なんだっけ、Facebook に上げてたやつにそれぞれの写真のサンプルがあるんですが、
うんうんうん、
ウルトラワイドというふうに書いてあるね、これが、
うんうん、
写真ですけど、
うん、
まあ、ちょっと歪みがあるというかね、あの広角レンズ特有のこうちょっとこう
樽型とね、樽型のね、うん、この、
うん、ものになっていきます。
で、 でもこれはね、
はい、
例えばこう広いさ、
うん、
原っぱだったり、
うん、
ゲレンデとかさ、
うん、
あとはまあ海とか、
うん、
そういったこう空間をこう切り取りたいってなったら、ここまでこれぐらいのウルトラワイドがあると、
うん、
多分ものすごくね、かっこいい絵が作れると思う
ね。 だから、これから説明するフィッシュアイ魚眼レンズに行く前の段階で、結構そのなんだ腕の見せ所って言えばいいのかな、いろんなその工夫をして写真を撮りたい人にはこのウルトラワイド結構いいと思うのね。
そうこれでね空とか夕日この、この季節の夕日こっからかだから7、8、9月ぐらいの夕日とか撮るとねいいだろうね。
いいだろうね。真っ赤に染まったね、トンボかなんか飛んでね。でいいね。さらに広角になっていくとフィッシュアイ魚眼レンズが出てきますが、
はい、
フィッシュアイは、倍率で言うと 0.31 倍ということになって iPhone6 が 9mm 相当、iPhone6S で 11mm 相当という形になります。
はい、
はい、ブログの方にも写真を貼っておきますがフィッシュアイというところも典型的なフィッシュアイですよね。あの周りが丸くなって蹴られがあるっていうタイプの、
あのビー玉覗いてますみたいなだよね。
はいはいはい、もう独特な感じです。
これも面白いんだよね。昔これで流行ったよね、あの犬の、
はいはい、鼻でか写真みたいな、
ね、あ犬がね、鼻ばっかりでっかいみたいなやつ流行ったよね。
で私が実は結構好きだなと思ってるのが、フルフレームフィッシュアイと呼ばれるやつで、これは実は、単体での販売をしてないタイプなんですけど、
はい、
最高グレードのやつになってくるんですが、倍率でいうと 0.32 倍ということでほとんどあのフィッシュアイと変わりません、で焦点距離が iPhone6 でいうと 10mm、で 6S でいうと 11mm になるんですけど、この絵を見てもらうと、フィッシュアイなんだけどさっきあった黒いケラレがない、全面写真全面にわたってきちんと写したいものが写り込んでるんだけどフィッシュアイっていうだいぶ変わったレンズなんだよね。
だね、
私は何回も繰り返しになりますけどセンスがそんなにないので大した絵は撮れないんですが、このフィッシュアイはねちょっといいなと思った、なんかやっぱ蹴られてるのって嫌なんだよ個人的に。
あ嫌なんだ。
嫌なの。
私は結構このね蹴られてるフィッシュアイが好きなのよ、
だからその好みは分かれるとこなんだけど、俺はどうせならちゃんと蹴られるのない写真を撮りたいので、これいいなという。で望遠レンズがこれが3倍の、倍率のレンズがついてまして、iPhone6 でいうと 90mm、6S でいうと 105mm、で本来だったら 90mm とか 105mm っていうのは非常にこうポートレートにいいレンズだと思うんだけど、ちょっ とレンズの仕上がり具合は私はあんまりこれについてはちょっと気に入ってないです。
まあ写真を見せてもらったけど、この糸巻き型のここの歪みってものが発生してるから、ちょっとうんっていう感じはするよね。
そうね。これについては、まあ後からもう一個最後の話になるんですけど、スナッププロ、このコペックジャパンさんのこのスナッププロのラインナップって実は新しいレンズを投入してきたりしてるので、そう遠くない将来に望遠レンズを投入してくれればいいなというのがあります。
でもさこれでさ 100mm ぐらい 100mm 前後じゃん、ポートレートで撮りたいじゃん、これ女の人をうまいこと撮ったらさウエストがキュッと細くなった絵が撮れるんじゃないの、
それは今度試してみよう。
これはもう腕の見せ所よこのレンズの癖というものを利用して
なるほど、
さらなる絵を作るっていうのもやっぱ楽しいとは思うけどね。
すごいさすがです。デザインセンス電気屋ウォーカーのデザインセンスを支えてる大臣だけあるわその発想はで最後、サーキュラー PL レンズという、変更レンズと呼ばれるものなんですけど、これがね iPhone スマートフォンで変更レンズが使えるんですよ。
そうだよ。
これが大きいよこれで、参考写真をタイジにはまだ送ってないんですが、
一番見たかったやつがないんだ
よじゃあじゃあじゃあ今送るよ、これだけ撮ってあるんだ、変更レンズというのは皆さん、なかなかカメラを愛好されてない方は聞き及びがないレンズかもしれませんが、
そう、ね、
簡単に言うと、反射乱、自分がカメラに映り込ませたくない余計な光の反射をちょっとずらしてくれるレンズって言ったらいいんじゃないかと思います、で、例えばショーウィンドウの外から、ショーウィンドウの中の写真を撮りたいと言った時に、当然外の写真を撮ってる自分の姿が映り込んだりしますよね。
あとは、道の前を通ってるトラックの、 あの絵とかがね、はいはいはいはい、映り込んだりするよね、よくね。そ
うそうそう、うん、で後から写真を見てみたら、うん、あれなんだ、何が写ってんのこれみたいな感じになるんですけど、
あるある、よくあるやつだね、うん、あとは一番最初に言ったけどさ、
うん、
あの水面、
うん、
で水の中を撮りたいんだけど、
はいはい
はい、もう水面が立ってて全然もうギラギラしてるだけで撮れないよっていう時に使ったりするようなレンズだもん、レンズがフィルターだもんね。
そうで、あとは私は挑戦して実感得られたことないんだけど、今までなんか、まあ、あの一眼レフでもサーキュラーの変光レンズ使ってるので、
うんうんうん、
あの葉っぱの緑をより綺麗に緑に映すとか、
うんうん、
そういう時にも変光レンズって使うらしい。
あとはね、空の青をグッと出す時とかね、
はいはいはい、うん、で今たいじくんにはスカイプで、比較写真を送りましたが、
うん、
皆さんにも後でブログに写しますが、これは、ちょっと室内から窓の外を撮った写真です、うん、窓の外に大したものは写ってないんですけど、
うんうんうん、
変光フィルターを使ってない状態ですと室内の机とか椅子の写真が、あの映像が映り込んでるのね、
うん、
それを全く同じ、ね、そう同じ状態でこのレンズをくるりと回してあげると、その室内からの反射光を抑えて室外の写真、あとかも窓がないかのように映せるという、
うんうん、
これあの例えばなんだ、東京スカイツリーとか行って夜景を撮りますとか、
うんうんうん、
あホテルせっかくねなんかいいところに泊まってて外が綺麗だとかって言った時に写真を撮ろうと思うと中のねやっぱ室内光っていうのが反射したりするんだけど、
うん、
そういうところを無視して綺麗な写真を撮れるっていうのがこの変光レンズ、
まあね、変光レンズはね使っていくと、
うん、
手放せなくなっちゃうんだよね、これがね。
そう、これがだから他の広角とかフィッシュアイのレンズがあって、さらにこの変光レンズがあるっていうことは、
うん、
待ち撮りに行った時にね、
うん、
こうちょっとじゃあ今日天気もいいし散歩に行きながら写真スナップでも撮ってみようかとか言った時に、
うんうんうん、
ちょっと覗き込んだお店のところのこう何パン屋さんのパンが非常になんか美味しそうなパンが写ってて、
そういっぱい並んでてね、
そうあなんかこれ良さそうみたいな時にパッと撮ったら、うん、なんか表歩いてるおっさんの写真だったみたいなさいうのが、
ああ自分だっていうやつね
俺じゃんみたいな、ね、いうのがなくなるっていう、だからこの変光レンズって難しいんですよ。
で確かにね、難しいのは難しいと思うけど、うん、
でコンパクト電子カメとか一眼レフを使ってる人が変光レンズ使おうと思ったらこのフィルター式になってるからわざわざつけなきゃいけないのね。
そりゃそうだね、
うん、その手間暇があるんだけど、スナッププロだったら単純にレンズを交換するっていう同じ手間でくるくるくるっとつけてやればすぐ入ってスナップあの変光レンズが使えるっていうのが、
うん、
結構ポイント高い。
いやこれはもうポイント高いよ、
うん、変光レンズ、変光レンズです、何回も言います、変光レンズです、いいですよ。最後にマル秘情報というかですね、実は、
はい、
このスナッププロ用のレンズが、うん、新しいのが1個この8月か9月に発売されることが決まっています。
おお、
それの、
うん、
発売される前の最終試作品みたいなやつを実はちょっとお借りすることができまして、
おロールアウトモデルを、
あのお預かりするときにあったのが外観等は変更される可能性がありますということでお預かりして、でしかもあの返却してくださいという非常に残念なお知らせが
あらら
ありまして、お借りしました、
はい、
でこれがですね、今のこの箱に書いてあるものですと HD ワイドアングルレンズといって、
うん、
広角レンズです。一番最初に紹介した付属の広角レンズとほぼあの倍率は一緒、
うん、
で6だと 20mm、6S だと 24mm というものになるんですが、
うんうん、
これが実はモーメントってところがあるの知ってる？
モーメント？
うん、私も知らなかったんだけど、
うん、
映画用の撮影機材とかでのレンズを提供しているモーメントっていうブランドがあるらしいんだけど、会社なのかブランドなのか分かんないんだけど、
そういうことか、
うんうん、そこが、うん、過去にスマートフォン用のレンズを作ったことがあって、
うんうん、
なんかもうなんか伝説的なすごいレンズだみたいな話だったらしいんだけど、
うんうん、
そのモーメントが出してるレンズとほぼ同じと言ってもいいぐらい、うん、がっつり作り込んだいいレンズですっていう風にご紹介を受けてます。
なるほど、
はい、でこれで撮影した写真が後でブログに載せますが、タイジ君に今見てもらいたいのが、Facebook に載せたい一番最後の写真、あ最後じゃねえか、望遠の前に載ってるやつで HD ワイドアングルっていうふうに書いてあるんですが、
うん、
最初の、広角レンズで撮った写真は樽型の歪みがありました、
うん、
まあ広角なんでね当然歪みは出るんですけど、
そうだね、うん、
この HD ワイドアングルの 18mm は、まあ、18mm から 0.6 倍のやつは、
うん、
一切歪みがない、
そうだね、本当に綺麗に広角にしてる、
そうバシッと端から端までバシッと映して、このサイズのレンズでバシッと映して、
うん、
シャープな映像で広角が撮れる、
うん、
これははっきり言って最初の広角レンズ標準で撮った時に、ああやっぱ広角ってこういう感じだよね、はいはい、ああこう、そう、こういう映画撮りたいんだよと思ってた、
うん、
で一番最後じゃあこの試作品のやつを試してみるかと思って試したらば、
うん、
違うと、
うん、
これだと、
うん、
うん、非常に強く思いました。これはあの、当然ですけど単独販売になるので、
うん、
残念ながらお値段いくらか聞いてませんが、
うん、
こう広角レンズ、そのスマートフォンのこの前の M パワーさんのクリップオンレンズも良かったんですけど、
うんうんうん、
もしこのスナップオンのケースが気に入っていただいて、
はい、
このケースで使えるレンズを探したいということであれば、
うんうん、
標準で今出てるラインナップの他に、うん、この8、9月に化け物レンズが入ってくるよっていうことが一つ、うん、マル秘情報としてお知らせです。
いやこのワイドアングルはいいね、すごくいいね、
これ一見すると広角で撮ったのって思えないよね。
そうだね、本当にその標準レンズというか、うん、標準の何もつけてないレンズかなってぐらいのその劣化のなさ、
うん、そう、いやものすごくだからその、うん、なんていうのかな、やっぱこの作り込まれてるレンズなんだろうなっていうのはもう一回写真撮って見てあって思ったぐらいやっぱりよくわかる。
そうでね、素の状態の写真もコヒゾー入れてくれてるじゃん、
うん、
どえらいここまであの広角に振ってたんだってハッと気がつくよね。
そうなのよ、うん、あの後で比較写真を皆さんにもご覧いただきたいと思うんですが、
うん、
さっきまでのそのいいえこの HD ワイドアングルを見てて、
うん、
違和感がないもんだから、あこれぐらいで撮れるんだなと思って標準の写真を見ると、うん、って思うんだよね、
う
ん、
そう全然撮れてねえじゃんお前ってなるよね。
そう
初期状態だとね、
このレンズの良さは後で YouTube でもしっかりお知らせします。
そうだね、これはとてつもない化け物来るね。
うん、
いいね、
想像ですけどお値段もしっかりしてくると思います。
そうだろうね、
ああただしこのレンズはいい、
うん、
そしてコペックジャパンさんにお願いしたいのは、
うん、
このクオリティの望遠レンズをぜひ出してほしい、
うん、あーそうだね、そうだね、
3倍でいいから、まあ、何だったら2倍でもいい、
うんうん、
2倍だとあれだから、でも3倍あればさっき言ったその 90mm105mm だから、
うんうんうんうん、
その
ポートレートだったり
ポートレートに非常にいいサイズのレンズになるので、
うん、
でもしこの HD ワイドアングルぐらいのクオリティのレンズが上がったら、
うん、
いいよ
いいよ、
うん、
非常にいいよ、
うん
うん、
これいいです。とにかく皆さんこの、今、スナッププロの Facebook のページ、
うん、
専用ページがあるんですけど、
うん、
Facebook の専用ページにはこの EF ワイドレンズ出すよっていう情報がちょこちょこ出てます。
あそうなんだ、
はいはいはい、そちらの方を見ていただくとこれからいつ発売なのかとかいくらになるのかとかどういう構成で販売されるのかっていうのが出てくると思うのでぜひ見ていただきたいんですが、
はい、
日本で初めて一般の消費者でこのレンズを貸していただいて触ってる身として、
うん、
これはいいです。それだけをしっかりお伝えしたい。
そうだね、本当に歪みがないさ、
うん、
ピシッとした広角の絵がちゃんと撮れてるね。
そうで、うん、まあ、なんとなく繰り返しになりますが、
うん、
こんなにいいレンズを持ってても、
うん、
ちゃんとなんかこういいねっていうサンプル写真が撮れない自分っていうね、
うん、
しょうがない、なんかここ大事に送った方がいいサンプル写真、シャンプルじゃないよ、サンプル写真を撮ってくれたような気もするんだけどね、
うん、まあ頑張るからね、
うん、私それほど頑張らないからね、
うん、
はい、ということで、長々とお話をしてきましたが、スナッププロというですね、コペックジャパンさんが販売しております、iPhone6S 用のカメラケースについてちょっと良さを語ってみました。
はい、で今見てたらさ、
はい、
レンズポーチもついてくるんだね、ちゃんと。
おしゃれなんだよこれが。
これはいいね、すごくいい、
はい、これらへんの実物も、ね、YouTube でご紹介したいと思います。
はい
はい、どんどん自分のハードルだけが上がっています。
うん、
はい、ということでご紹介しました。
はい、
それでは、まず1本目ね、
はい、
これで終わりにしたいと思いますが、天気やウォーカーでは皆さんからのコメントをお待ちしております。
はい、
インストハイフンウェブの方のお問い合わせフォームをね使っていただいてもいいんですが、
はい、
ツイッターでも追っておりますので、ぜひコメントいただく際は、ハッシュタグ電気屋ウォーカ
ー、はい、
器の方のキーね、
そうだね、
W 大文字ね、
はい、
はい、電気ハッシュタグ電気屋ウォーカーをつけてツイートしていただくとこちらも追いかけてますので、よろしくお願いします。
はい、
あとこれの動画については後日になりますが、 YouTube のインストチャンネルの方でも配信をしようと思ってますので、そちらの情報もチェックしてみてください。
はい、
はい、それではまた次回の配信まで、さようなら。
さようなら。